こんにちは、こんばんは、エルファンです。今日から僕もポッドキャストを始めることにしました。よろしくお願いします。でですね、何を喋ろうかなっていうのは、ここ何週間かずっと考えてたんですけども、なかなかこういいテーマがない。なんか日々のことをですね、いろいろ話しても多分僕の場合はすぐネタが尽きるなと思った時に、まあちょっと、継続して話せる内容をということで、もう遠い昔の話なんですけど、当時バックパッカーをやってた頃の話をしてみたいと思います。当時はですね、まだまだデジタル社会が到来する前ですから、その辺のですね、今とは全然いろんなことが違う、そんな時代の一人旅の話を、聞いて、ちょっと面白おかしく聞いてもらえればなと思って話してみます。まずですね、前提なんですけども、当時まだね、バックパッカーっていう言葉自体なかったんですよね。もっと言えばそんなね、かっこよくておしゃれな名前なんかついてなくてですね、そういったまあ人たちもまだ少なかったですから、そういったカテゴリー自体が、概念自体があんまりなかったような気がします。で、まあ強いて言えばですね、後からその旅行に行ってから気がついたんですけど、まあ貧乏旅行とか10ドルトラベラーとか、そんな言い方だったですね。で、当時はですね、今と比べればやっぱりこう情報量が圧倒的に少ない。テレビの番組とかでもですね、その世界の大自然みたいな、そういった番組は時々やりましたけど、その何て言うのかな、街のこととかですね、そういったことっていうのはまあ今ほどじゃなかったです。だから情報量が圧倒的に少なくて、行こうとは思ったものの、じゃあ何から始めようかなって思った時に、今思えばね、なんかもうちょっと方法あったのかもしれないですけど、僕いきなり JAL に電話したんですよね。ヨーロッパを一人行った旅したいと思ってるんですけど、航空券ってどれぐらいするんですかって、電話をしたんですよ。まあ、このね、電話のかけ方もまた向こうも困っただろうなと思いますけども、まあ、向こうがですね、いろいろありますけども、例えばパリを往復されるんでしたら往復70万ですねっていう言い方をしてきました。で、まあ、思ったよりずっと高かったんで困ったなとは思ったんですけども、まあ、とりあえず置いといて、他のことから準備を始めます。で、まずガイドブックを探しに行くんですけど、これがですね、やっぱりあんまりいいのがないんですよね。やっぱりどの本もツアー旅行をやっぱり前提としてるものなんで、まあ、参考になったのはパスポートの取り方ぐらいでした。で、まあただですね、探せばやっぱりなんとかなるもんで、当時大学の中にインドに行ったことがあるやつがいるらしいと、あいつどうもインド行ったことあるらしいよっていう話を聞いてですね、でそいつのとこ行っていろいろ聞きました。なんかどんなガイドブック買ってったのとか、航空券っていくらで買ったのとか、そういうことをいろいろ聞いたらですね、彼は旅の雑誌オデッセイっていう同人誌があると、俺はそれ持って行ったんだよと。それから航空券に関しては、新宿にあるヒデインターナショナルサービスっていう会社で安いの買ったよと、そう言って教えてくれたんですよね。で、まあ早速僕それを探しに行くんです。東京のお茶の水のですね、古本屋街でそのオデッセイなる雑誌を探したんですけども、 同人誌なんですよ。でしかもですね、いろいろ出てたんですけども、アジア圏のものしかないんですよね。ちょっとマニアックな雑誌でした。マニアックな同人誌でした。でまあこれじゃちょっと役に立たないなとは思ったんですけども、もう一つ教えてくれたそのヒデインターナショナルサービスっていう会社に行ってですね、チケットは買えたんですよ。当時僕の頭の中はなんかヨーロッパに行くんだったらなんとなく往復で同じところの、往復をね、頭の中にもありました。パリ往復って最初に聞いちゃったもんですから、その固定概念がやっぱ残ってんですよね。ところがですね、今ではねもう当たり前なんで、当たり前かもしれませんけども、当時はそういう固定観念だったんですけど、ところがその会社行ったらですね、出発地、もちろん日本から行って到着地は選べますと。で帰ってくるのも別に どの都市からでも帰ってくることもできますよと。それで往復券の割引で取れますよと、そういうことを言ってくれたんですよね。でしかも1年オープンっていう仕組みがあるんだと。でこれ 今もね、今は当たり前にそうなってるのかもしれないですけども、要するに1年間有効期限があるんですよ。でしかも帰りにですね、行きと帰りそれぞれ予約しなきゃいけないんですけども、その1年以内だったら別に予約を取り直せばいつでも帰ってこれるし、なんだったら別にそこで指定したとこじゃなくても支店があるとこならどっからでも帰ってこれるよと、そういう仕組みがあるっていうことで、じゃあそれがいいなっつって、その場で行き先とその帰ってくる都市まで決めちゃいました。スペインのマドリードに着くように買って、ギリシャのアテネから帰ってくるという形にすれば、一応ヨーロッパをね横断する旅ができると。しかも1年以内でいいと。でこれであれば、特に予定もなくフラッと行くわけですから一番いいなと。しかも19万8000円なんですよ。こんないいのないじゃないかということでそれを買ってきました。でそうこうしてる間にガイドブックも見つかります。東京の大きい書店に行ったらですね、やっぱりあるんですね。いいの見つけました。地球の歩き方って書いてあったんですよ。で今では皆さん当たり前に知ってる有名な旅の雑誌ですけども、当時はですね、そういう大型書店にしかなくて、しかもですね、アメリカとヨーロッパの2冊しかなかったんです。で、そのヨーロッパ編を迷うことなく買ったんですけども、今と大きく違うのがですね、紙がまだですね、再生紙使ってました。だからヨーロッパなんていう主要国をですね、一冊にしようとするとものすごい厚さの雑誌だったんですよね。ガイドブックだったんですよね。でそれを買ったらですね、やっぱり書いてありました、いろいろ親切に。まずヨーロッパに行くんだったら、トーマス・クックの時刻表っていうのがあるからそれを買っていきなさいと。ヨーロッパの都市から都市の電車のダイヤが書いてあります。しかも、国をまたいで書いてありますからすごく便利でした。それからユーレールパスっていうのを買ってったらいいよと。これは1ヶ月、乗り放題、自由に使える周遊券で、これは期限付きなんで、1ヶ月あれば足りるかなと思って1ヶ月分を買いました。結果的に全然こんなんじゃ足りなかったんですけど、それからですね、お金は全部トラベラーズチェックにして持っていきなさいと。これはまだあるんですかね。要するに100ドルから10ドルまで、いろんな金額の小切手になってて、そこに事前にサインをしておくと。で現地の銀行に行って 同じサインをすると現地通貨に変えてくれると、当時はですね、まだユーロっていう通貨はなかったですから、国が変わるたんびにその国に行ってですね、いろんなその国の通貨に両変えなきゃならないんで、やっぱりドルで持っていくのが一番便利だと。まだね、カードっていうのはほとんど日本でも普及もしてなかったですし、僕は見たこともなかったんじゃないかなと思います。カード持っていくっていう頭は全然なかったですから、当たり前のようにそれを買っていきました。であとはですね、まだ最後に親だけ説得していけばもう OK ということで、もう準備はこっそりやってましたから、で2日前になってからもう準備したからヨーロッパ行くねっていうことで、まあ反対する親を振り切ってですね、エジプトへじゃない、成田へ向かいます。ちなみにですね、さっきから何度もしつこく名前を出していたヒデインターナショナルサービスっていう会社なんですけども、これは後に HIS っていう会社になるんですよ。で、当時バックパッカーの先駆けだったヒデさんっていう人が起こした会社で、ヒデインターナショナルサービスで、当時からですね、こうやってなんか若者の、個人旅行を応援してくれてる会社だったんですね。澤田秀樹社長って言います。今はハウステンボスの経営を やっておられますね、そういういい会社に巡り合いまして、その HIS のね、がテレビの CM で流れた時にですね、あれこれもしかしてって思って、僕は調べたらやっぱりそうだったという、そういう会社でした。そんなことどうでもいいんですけど、そういうわけで、次は、成田に向かって、次のトランジットのですね、エジプトに着くまで、その話をできたらなと思っています。聞いてくださってありがとうございました。よかったら次回も聞いてください。